事を携えていただきます。
キリストよ、お越しください。弟子たちの中に立ち、復活の見姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。先日、私はある児童養護施設に説教をしに行く機会を与えられました。そこで私は、子どもたちを私のところに来させなさいという説教、有名な説教箇所のお話をしました。イエス様は人々に触れて、人々の頭に手を置いて、人々から悪霊を追い出したり、病の人の足を立たせたり、癒されたりしました。そこには人と人との触れ合いが不可欠なこととして記されております。児童養護施設の子どもたちは、人と人との触れ合いが愛情をいただくためになくてはならないことを肌身で知っていますので、こうしてイエス様が道端で多くの人々に触れ回ったことを素直に受け入れることができました。ところが今の大人たちはどうでしょうか。それは私たちのことですが、今のご時世に道行く人に後ろから近づいて、その人の服の裾に触れてしまったら、その触れた人はみんなから寄ってたかって非難されかねません。このような今の世には、確かに何かが足りないように思われます。私はその今の世に足りないのは感謝と賛美だと思います。それはどういうことかと申しますと、例えば今テレビなどの報道で、私たちは昨日の新規感染者数ということは繰り返し聞かされております。昨日は100人の新規感染者が出て、その前の日より30人増加しましたというように、もう繰り返し何回も何回もそれは報道されていきます。しかしよく考えてみますと、この病から回復された方とか退院された方の数はほとんど報道されていないように思います。ましてやこの病を克服した人を取り上げて、治ってよかったですねというように報道されることは皆無だと言ってよいでしょう。このように今の世の中の報道が新規感染者ばかりを強調し、治った人に対してこのようにとても冷たいのはなぜなのかは分かりませんが、私たちがこのようにある意味偏った報道の言葉を日々受けているということは認識しておいた方が良いと思います。本日読まれました聖書箇所も、当時伝染病と思われていた重い皮膚病、雷病を患った人々について記されておりますので、時代は違いますが、今申し上げたことと類似点がございます。その類似点に留意しながら、本日の聖書箇所に聞いてまいりたいと思います。サマリア人と言いますと、私たちは良いサマリア人の例えを思い出すでしょう。祭司やレビ人たちは道端にうずくまっていた怪我人に 触れないようにして通り過ぎたのですが、その良いサマリア人は彼を介抱して宿屋まで送り届けました。祭司やレビ人というのは正真正銘のユダヤ人であり、一方のサマリア人といいますと、ユダヤ人と異邦人とが混血したそのどちらでもないというような、いわば境界線にある人たちでした。サマリア人のそういった性格ゆえに、聖書ではサマリア人のことがよく取り上げられ、今日の聖書箇所でもその境界線にあるサマリア人の姿が描かれております。サマリア人はユダヤ人の社会に暮らしながらも、どこかその社会に受け入れられていないといった葛藤を抱きつつ日々を送っていたことでありましょう。今正真正銘のユダヤ人と申しましたが、こういった意識を時のユダヤ人たちは持っておりました。自分たちこそ神から選ばれた正真正銘のユダヤ人だという自負を持って日々を送っていたことでありましょう。そしてその自負といいますか、自信を支えていたのが、自分たちがこの聖書に書かれております律法を完璧に守っている者たちであるという認識だったのです。その聖書の律法というのは基本が十戒になりますが、それから導き出された日々守るべき規則や祭則が旧約聖書の申命記やレビ記などに事細かに記されております。今日の聖書箇所の12節に、ある村に入ると重い皮膚病を患っている10人の人が出迎え、遠くの方に立ち止まったままとあります。遠くの方に立ち止まったまま出迎えたという彼らの態度には、レビ記にある律法の規定が反映しております。レビ記の13章45節からがそれです。旧約聖書の181ページになりますが、お読みしたいと思います。旧約聖書181ページの最後から、重い皮膚病にかかっている患者は衣服を裂き、髪をほどき、口ひげを覆い、私は汚れたものです、汚れたものですと呼ばわらねばならない。この症状がある限りその人は汚れている、その人は一人で宿営の外に住まねばならない。ここには病の伝染を避けるのに必要な措置が記されております。重い皮膚病にかかった病人は、私は汚れたものです、汚れたものですと呼ばわらねばならない規定があったのです。そしてその人は一人で宿営の外に住まねばならないという規定があったのでした。これらの規定を念頭に置けば、この10人が遠くの方に立ち止まったままで、そのままでイエス様に近づけなかった理由が分かろうかと思います。このレビ記の律法の規定は10人の心に深く根を張っ って彼らの行動を規定していたのです。一人で宿営の外に住まねばならないとはなんと恐ろしいことでしょうか。ですからこの二人は何としてでもこの重い皮膚病から癒されたいという一心で、まさに藁にもすがる思いで、イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでくださいと声を張り上げて、イエス様に憐れみを求めたのでした。このようにイエス様に憐れみを求める人は皆救われます。その通り、この10人はみんな重い皮膚病から癒されて、イエス様によって清くされました。14節でイエス様が祭司たちのところに行って体を見せなさいとこの10人に命じられたのも、全く先ほどのレビ記の規定にのっとっております。旧約聖書182ページからのレビ記14章には、重い皮膚病が治った人、癒された人が祭司から受けるべき清めの儀式の次第がこと細かに記されています。例えば14章の8節には次のように記されております。清めの儀式を受けた者は衣服を水洗いし、体の毛を全部剃って体を洗うと清くなる。この後彼は宿営に戻ることができる。このようにして10人は祭司から清めの儀式を受けて、待ちに待った宿営へと戻ることが許され、そこに危機として戻ったことでありましょう。この10人はレビ記の規定の通り、またこうしてユダヤ人の社会のうちに受け入れられ、そこでの日々の生活に戻ることができたのです。その時の彼らの安堵感は察するにあまりあります。またレビ記の規定によりますと、重い皮膚病にかかっている人たちは健常者たちから常に50メートルほど離れていなければならないということでした。ですからこういったとても悲しい規定から、禁止事項から逃れられたということが、彼らのこの上ない安堵感であったことでありましょう。なぜこの聖典である旧約聖書にこういった規定が記してあるのか、安易なことは言えませんが、ある仲介書にはレビ記のこういった記述には、それを読む者に、主なる神よ、なぜですか、そして私たちはどこへ向かえばよいのですか、ということを深く考えさせるためのものだというように書いてありました。確かにレビ記のこういった記述を私たちは読みますと、なんでこんなこと書いてあるのかなと思って深く考えさせられます。そして主イエス・キリストの父なる神は私たちをどこへ向かわしめようとされているかに思いが至ります。レビ記にはなぜこのようなことが記されているのでしょう。その答えをこの戻ってきた一人のサマリアの人が明かし 証ししてくださっております。このサマリア人は大声で神を賛美しながらイエス様のところへ戻ってきて、イエス様の足元にひれ伏した。顔をもう地面につけて、もう動かなくなるぐらい、こうただもうこれは神、イエス様にすがっているっていう姿ですね。そのこのサマリア人がユダヤ人社会において宿営のうちに戻されたかどうかは記されておりませんが、ともかくこのサマリア人はそのようなことは別としまして、はるかに勝る喜びを持って、とても喜び勇んでイエス様に駆け寄って、そしてひれ伏して感謝を捧げたのです。イエス様に賛美を捧げたのです。私たちもこのサマリア人のように日々イエス様を礼拝し賛美しているクリスチャンですので、このようにサマリア人のことをお話ししますと、さらっと当然のこととして聞いてしまうかもしれません。私たちもこうやって賛美礼拝してますよと、当然のことだよと思うかもしれません。しかし私たちクリスチャン、このレビ記の律法に一挙手一投足までも縛られて生活しております。この残りの9人のことを思えばどうでしょうか。実は私たちはこの9人が取った行動もわからないではないんじゃないかと思います。もうイエス様に賛美礼拝するのを忘れちゃって、宿営に戻れたことだけでも満足し安堵して、ああよかった、それで終わってる。でも残念ながら時にあるかもしれませんね。注意しないと、私たちは冒頭に申しましたように、この地上での歩みにおいては時に偏った報道の言葉の洪水に巻き込まれることがあります。飲み込まれることがあります。そのような洪水の渦中にあっては、私たちは知らず知らずのうちに恐怖心や臆病心に支配されて、こういった感謝と賛美を忘れていってしまいます。そのような中ではいつまでたっても何か病気になること自体が悪いことのように思われてしまうのです。自分を癒してくれたのは他ならぬイエス様である、それは紛れもない事実であるのに、そのイエス様を忘れてしまってイエス様に感謝と賛美ができないことがあります。イエス様こそ病の人にこそ格別の憐れみをお与えになられる方です。イエス様は時は満ち神の国は近づいたと言ってこの地上に来てくださいました。このサマリア人はこのイエス様をその言葉の通りに受け入れて神の国へと歩まされていることを身をもって証ししているのです。さて、感謝と賛美といえば詩編150編最後の詩編ですね。旧約聖書989ページからになりますが、詩編150編に 感謝と賛美のその最たる様子が記されています。角笛を吹いて、琴と盾ごとを奏でて、太鼓に合わせて踊りながら、弦をかき鳴らし、笛を吹いて、シンバルを響かせて、というようにその賛美の様子が記されていますが、実際にこのようなオペラ歌劇のような賛美礼拝は、私たちが新しいエルサレムに入れられるまでありえないんじゃないかと思われてもおきます。でも想像するだに、こんな風にしてイエス様を賛美できれば素敵ですね。私たちは教会での賛美礼拝の最終目標をこのような詩篇150編の姿に見出したいと思います。そのためには教会にはたくさんの人たちが集められることでしょう。今まだイエス様のこの福音を信じていない方もおられるかもしれません。私はそのような方には、この聖書に書いてある150編からなる詩編の各編をお読みになることをお勧めしたいと思います。詩編には、私たち人間が日々の生活において抱く悩みとか苦しみ、怒り、そして絶望、また喜び、楽しみ、閲楽、そしてまた悲しみなど、およそ人間が味わう情念のすべてが書き記されていると言ってよいでしょう。私たちはこのような喜怒哀楽に満ちたこの地上における生涯で、まず主なる神に知恵をもう見出します。主なる神は実に万能で、すべてのことをご存知で、すべて主の前には見舞いに隠されることはなく、そのように知恵に満ちたすべてをお見通しであるお方であるということがまずわかります。それから私たちは次に、主なる神は信頼するに足るお方であるということが分かってくるでしょう。本当にこの主なる神により頼んで生きていけば大丈夫というふうに思わされてくると思います。 そして次にどんどん進んでいきますと、この主なる神は私の罪を許してくださる方だ、私の抱いていた罪の意識とか罪悪感とかを本当にただで恵みによって解き放って許してくださる方だということが分かってくると思います。そしてそのように主なる神が本当に憐れみ深い無償の愛を私たちに与えてくださる方だということが分かってくると思います。そしてこの最終段階、主なる神様は本当におのずから私たちが感謝、それらのことに感謝して賛美を捧げたくなるようなお方であるということが分かってくると思います。そのようにして主なる神様に対する私たちの信仰はますます深められていくのです。そして私たちは詩編の最終章であるこの150編に行き着いたならば、声を揃えて高らかに主なる神を共に賛美する永遠の喜びの時を持ちたいと 願います。では一言お祈りを捧げます。天にいます私たちの父なる神様、今日はこの兄弟姉妹たちをここに集めてくださり、共にあなたを賛美礼拝することができますことに感謝いたします。ここ湯布院教会では隣に聖愛保育園があり、子どもたちがあなたの愛に抱かれて日々暮らしています。そのことに感謝しますとともに、そこに暮らす者たち、勤める者たちがますますあなたの愛に抱かれて、あなたのことを信頼し、よりすがっていくことができるようにしてください。あなたに向けて私たちが賛美の歌声を高らかに上げていくことができるようにしてください。今この地上では新型コロナウイルスによって多くの人が怯え、不自由な生活を余儀なくされています。主よ、どうか私たちを憐れみ、これらすべての憂いから解放し、私たちに賛美の歌声を授けてください。今孤独を感じ、助けを求めておられるお一人お一人のそばにあなたがいたまい、必要な癒しと慰めを速やかにお与えください。今日大分地区各教会で持たれております交換講談の上に、あなたからの豊かな祝福がありますように。ことに今中津教会にてご奉仕されております黒田京介牧師の上に、あなたからの格別の励ましと恵みがありますように。父と子と聖霊と共に一体であって、世々に生き支配されておられます私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。